うございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
初めての福島学。2012年の3月、震災の翌年に、ある新聞、これ大手新聞ですよ。こんなニュースが香菜さんあったんです。はい、福島の人口30年後半減の予測。これは、大学の准教授の方が発表したんですね。はい、その方のご意見が、復興の見通しがないから福島人口減少は食い止められないという未来予測で、まあ福島県民が本当にうつむいたというね、これがね一面に踊ったんですよ。30年後半分になるというね、これ全くの虚報でありまして、あれから6年経っておりますが、気配もないということなんですね。今度の震災の被害、そして原発等々があって、福島の人口は30年後半減する。細かな数字を上げますと、30年後福島 36% 減、宮城が 25%、岩手においては 40% の人口がなくなると。しかしもう、これね、発表からわずか数年後に予想が遠ざかっていくんですよ。この予測に対して、この著者、貝沼さんは、自己の先入観に基づいて、持論に合う情報だけを選び、先入観を補填している。そうすると未来はどんどん暗くなるのだと。これらの人たちは、その負の烙印を福島に押すことによって、上から目線で福島を予測しようとしていると。都合のいい悪い方の予感だけを集めて、負の烙印を作っていくというね。はい、もう福島が一番気の毒なのは負の烙印。これそうなんですよね。宮城とかとよりももっと深刻なのは放射能汚染っていう。これが汚れとして貼り付けられている。だから、神奈川県に転出した子なんかが学校に行って、バイキンと、そういうあだ名を、ニックネームをつけられていじめられるというのは、メディアがばらまいた。あるいは、その、福島を問題化した政治家たちが、放射能汚染というものに関して、正確に捉えずに、ぼんやりとした不安で、騒ぎ続けた。
はい。
ですよね。あの時、かなさん覚えてる？ああいうの、必要だったのかな、情報として。
え？
風向きが毎日出たの覚えてない？
あ、出てた。出てました。出てました。矢印で。
矢印が、やや左の下の方を指すと、こっち流れてきてる。でもさ、あれさ、なんかの役に立つの？
まあ、今考えると、そうですね。
だからさ、俺たちさ、
いや、あと、福島だったか、花火が、その原発で、のところで作られた花火を、打ち上げるのを、やめようっていうことも。
あ、どんどん思い出した。
はい。
あの、京都の五山の送り火、大文字焼きかなんかで、
ありました。
震災の松かなんかをあそこで燃やそうった時に、はい、京都府民の方から、放射能が、松の木に染み付いてて降ってくるっつんで、
うん。そうですね。
あれ科学的にどうなの？本当に意味があるの？あれ、風向きとか。
今となってはちょっと疑問に思いますね。
俺たちはあんな考えてみた、あの頃。いや、もちろん危険は危険なんですよ。別に私は安全と言ってるわけじゃないんです。
はい。
ただ、安全のための情報としてそれが必要かっていうことですよ。なんかね、過度な情報が流れて、一度汚れた汚れは絶対に払えないという、そのなんか、古事記にも出てこないような汚れ思想を放射能に託して、むやみな怯えに震えてたんじゃないかな。
はい。
さあ、これはね、偉いと思わないかな。行くぜ。
はい。
この貝沼さんは、その汚れとしての放射能汚染。それを科学で見ようとおっしゃる。具体的にその汚染、放射能の汚れを農業で見てみましょう。1、福島の米生産は2011年以来、ガクッと落ちている丸か×か。
×じゃないんですよね。
そう。2010年、つまり福島が幸せだった時の米生産第4位。
はい。
日本で。
はい。
で、問題の2011年、 あれほどの被害を被りながら米生産日本で第7位。以降7位から確実に回復、
はい、
この設定の仕方が抜群でしょ。もう一つの問題、福島で作ったお米がある。それが1000万袋ある。この中で放射線量何袋ぐらいが危険な領域と言われている1キロあたり100ベクトルを超えたのか、
うん、
これちょっとやっぱ知りたいでしょ。こういう価格で見ると、
はい、
1000万袋ですよ米の袋。2012年で71袋が問題があった。2013年で28袋が問題であった。
はい、
いきますよ。2014年ゼロ。15年ゼロ。16年ゼロ。まあ、これはね、果たして社会問題になりうるかどうかっていう数値だと思うんですね。
はい、
確実に回復しつつあるんですけども、まだ騒ぐ人がいるんですな。いやー、時を、君たちは正しい。この次また明日のまな板の上でございます。